この賛成、我々がこう政治に参加するという、まあ、いろんな種類を考えてロバッタで話をしているとですね、いやまあひどくなったなと思いますね。まあ、この前、テレビの我々と上の方の人がですね、トップクラスの人がと話をしましたらね、彼がこう言ってましたよ。もうテレビは嘘は平気になりました。もうこれからコロナが終わったらさらにひどくなるでしょうとこう言ってましたね。というのは例えばですね、もともとワクチンは効かないってことが分かってたんですよね。それはまあ商売上とか政治上のことはまた別ですよ。私がいつも言ってるのは、情報を正確に伝達するメディアの態度は政治がどうだからとか商売がどうだからとか関係なく国民に正しいことを伝えてくれるはずなんですよね。で、ワクチンとはもちろんここ10年間ぐらい全然効かないで、それで認可されなかったわけですよ。特に RNA ワクチンはですね、風邪にワクチンを打った人ってこの話を聞いてる人でもいないと思うんですよ。インフルエンザあるでしょうけど、風邪でコロナの風邪ってのは普通の風邪ですからね。それでワクチンを打った人いないのはどうしてかって効かないからなんですよ。だけど効かないワクチンを政治的に打った、これはあり得るでしょうね。政治的ですから。事実とは違うですね。だから報道は、ワクチンは効かないけれども、効かないと考えられるが、政治的に打つことになりましたというふうに報道すべきなんですよ。そのままですね。で、実際効かなかった。そうするとしょうがないから重症化を防ぐってことになった。確かに少しは重症化を防ぐ効果はあるんですけどね。重症化を防ぐということは、もうワクチンを強制的に打たせるってことはできなくなるわけですね。っていうのは余計悪くなりますからね。風邪をひいて重症化したら家の中で寝てますから、流行を抑えられるんですけども、一番こう、公衆衛生という点で悪いのはですね、ワクチンを打って重症化しないっていう場合なんですね。その場合は熱も出なかったり、まあ、軽い咳ぐらいだとですね、外に出ちゃうんですよ。勤めも行っちゃうんですね。もしくは気がつかないわけですよ。ところがもう一つね、もう一つ嘘ついてるわけです。それは、今度のコロナの風邪は発症しなくても人にうつすっていう嘘をついてるんですね。これは僕は論文を読みました。その元になってる論文。ものすごくインチキな中国とドイツの論文なんですけどね。それで一回嘘ついた。もちろんその論文はメディアは読んでるでしょうから、報道する限りはね。インチキ論文であるということは知ってると思います。しかしものすごく困ったんですね。つまりコロナは、発症しなくても人にうつすってやっちゃったわけですよ。しかもワクチンを打つと重症化しないってなったわけですよ。それも最悪でね、もう止める手段がなくなっちゃったんだけど、多分それに気がつかないだろうっていうことで、ワクチンは重症化を防ぐとしないといけない。それから、発症しなくても症状が出なくても、人にうつしますよっていうのも訂正できないだからマスクも意味がないけど止められない、全部止められない、全部一回嘘ついちゃうともう嘘に嘘を積み重ねますからね。それで結局3回目4回目と打つと、これはもうワクチン会社の思惑通りなんですよ。だって効かないワクチンを売るわけですから。で、効かないワクチンを打って副作用についても出ても保証しませんよっていう形で契約をする。で、3回4回と打つわけですから。それはね、ワクチンを進めた大富豪の資産がこの2年間のコロナの間に2倍になったっていうのは当然ですよね。このことと全く同じことが原発でもある、同じなんですよ。原発もですね、安全だってことを強調するために嘘に嘘を積み重ねてきたんですよ。で、その原子力っていうのは安全委員会にしても何にしてもですね、自主民主公開の原則っていうのがあってですね、NHK とか朝日新聞っていつも聞いてるんですよ。しかし、肝心な話は絶対報道しません。それの一番いい例は、2006年だったと思うんですよ。2006年ですね。2006年の原子力安全委員会に、かかったものがですね、今までそれ原子力は絶対安全って言ってたんですけど、絶対安全ってのを使うのやめると、想定外のことが起こったら事故が起こる可能性があるって、想定外っていう言葉が 初めて出てきたのが2006年なんですね。まあ、皆さんは2011年の福島原発事故で想定外っていうのをいっぱい聞いたと思うんですけども、原発事故が起こりそうだと、だから絶対安全つっと責任取られされちゃうと、だから事故が起こったら想定外という言葉を使おうと事故の起こる5年前に委員会に提案されたんですよ。それは NHK も朝日新聞も知ってるんだけど報道しませんでした。なんか朝日新聞なんて聞くとね、原発が危険だっつって、ずっと それを商売にしてたような気がするんですよね。僕は朝日新聞っていうのはもう僕が原子力やってる時もなんか問題が起きるとすぐ駆けつけてきましたよ。そしてでっかい記事を出すっていうのが朝日新聞でした。その朝日新聞本当は原発の嘘を知ってたんですよ実は。それは報道しないんですね。つまり原発がの嘘がバレて、それで、原発がなくなっちゃうと朝日新聞が書くネタがなくなっちゃうでしょ。だからこの前 の私が友達テレビの本当の話でちょっと話したみたいに、私は日本と韓国の間が親しくなってほしいっていう話を20分したと。その間に一個だけですね、日本人の女性がソウルかなんかで路上でですね、男性に押し倒されたのに対してね、こういう暴力沙汰が起こると日本にいる韓国の女性も日本の男性が暴力を振るうかもしれないから、こういうのはもう絶対ダメだと言ったら暴力容認、武田は暴力を容認したっていうんで、まあ、切り取り作戦ですね。まあそれは僕がちょっとその時誤解されるといけないなと思って語尾がいい加減だったってこともあるんですが、まあ、いずれにしてもその20分間のうちたった5秒か10秒ぐらい言ったことをだけ切り取るんですよ。ということは僕、朝日新聞ってね、日本と韓国の関係を悪くしようと思ってんのかなと思ったんですね。だってよくしようと思ってたら、まあ、本当はどっちも思わないで平たくやったらいいんですけども、20分のうちそれで僕はね、最後に韓国の教授がそこにいたんでね、彼が嫌がるのに無理やり握手しようと、とにかく我々が握手しようと最初につって握手したんですよ。彼はなかなか手出さなかったけど僕は無理やりこう握手したんですよ。それも映像に出てるわけですから。だけどね、僕はね、なんでこんな話をここに書いてる、真面目に生きる以外に生きてる意味があるんですかね。朝日新聞の人も NHK の人も政府の人も原子力の人もですね、それからワクチンじゃなくてコロナ関係のお医者さんも、ベッドがなくなるなんて嘘ついて今頃だんだん明らかになってきたりですね、それから電波のウイルスの電波の経路についてもこの前なんか誰かがおかしいんじゃないかって言ってましたね。それから子供にワクチン打たせるってのはいけないんじゃないか、子供はむしろ積極的ということないけど生活の中でウイルスなんかにかかっていかないと、まあ、はしかなんか皆さんよく知ってる通りですね、正常な発育ができないんですよね。いや本当にね、もう何回でもだけど日本も一回崩れるとこうなるんですかね。いや高度成長の時はそんなことありませんでしたよ。真面目に生きる以外に生きている意味があるのか、真面目に生きる以外に人間は生きている意味があるのか、これをですね、もう徹底的に学校でもやってほしいけど、学校も嘘ついてますからね。ワクチンなんか子供に打たせたらいけないのに、校長先生は体を張ってワクチンを止めるってことしない。中学校、高等学校の歴史の先生は、嘘だと知りながら、日本を辱める、間違った事実ではない歴史的事実を、歴史的なことを生徒に教える。まあ、環境問題なんかも、世間が言うからって嘘をつく。まあ高校の先生と一回話したらですね、高校の先生が、だって我々が嘘を教えないと我々が生活できないですから、そんな日本で大人としての責任が果たせますかね。まあ大人の人の責任、大人の人の責任、子供に対する責任が果たせるかって今まで言ってきたんですけど、僕はねもうちょっと前じゃないか、我々人間として、日本人として真面目に生きる以外に生きている意味があるのかと。もう嘘をつき、嘘に嘘を繰り返し、自分の収入だけ考えて生きると、そういう生活は本当に人生惨めですよね。だけど私がねそれを指摘しても多分ダメなんですよ。なんでダメかって言ったら、一番最初に NHK 聞いてるからなんですよ。だからその ワクチンは効くと思ってるんですよ。効くから認可されたと思ってるんですよね。効かないけども認可されたんですよ。だから3回目4回目と打ってる。しかし3回目接種4回目接種というとね、なんかはっきりしちゃうから、嘘がブースター接種と言ったりして新しい名前を考えついてるんですよ。いや、クラスターからそうなんですよ。だいたい風邪ってのは全部流行はクラスターですからね。だからまあ嘘に真面目に生きる以外に生きている意味があるのか、これを僕は繰り返したいですね。